では、子ども説教になります。で、子どもたちどうぞ前の方に、お集まりください。
私はイエス様の復活を信じていますってここに書いてあります、はい。その次に行きます。
じゃ最初に言葉ですね、
それで、これですね、ここと同じことがここに書いてありますね、一緒に読めたら読んでください。ちょっと難しいかもしれないね。暗証聖句ですね、これはね。天使は婦人たちに言った、恐れることはない、十字架につけられたイエスを探しているのだろうが、あの方はここにはおられない、かねて言われていた通り復活なさったのだ。さあ遺体の置いてあった場所を見なさい、それから急いで行って弟子たちにこう告げなさい、あの方は死者の中から復活された、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれる、そこでお目にかかれる、確かにあなた方に伝えました。はい、ありがとう。そこまでですね、はい。じゃあその次行きます、イエス様が十字架で亡くなる前に弟子たちに予言された御言葉がありました。それは十字架で死んでから3日目によみがえるということでした。はい、その次です。イエス様がおっしゃった時に、その御言葉が何を意味するのかを分かった人はいませんでした。またイエス様が亡くなり3日後に生き返るという言葉を信じたお弟子さんたちもいませんでした。イエス様は私たちの罪を許してくださるために十字架で亡くなられたんですね。はい、その次です。アリマタリア出身のヨセフさんという人がいました。自分の持っている墓にイエス様を葬りました。イエス様の遺体は新しい雨布で包んで墓の深いところに置きました。イエス様の亡くなった姿を見て多くの人が悲しんでいました。泣いていますね。はい、その次です。そして3日目の朝になりました。まだ暗いうちにイエス様の墓の周りにとても大きな地震が起きました。そして天使が天から降りてきました。その天使はイエス様のお墓を塞いでいた大きな石をゴロゴロっと転がしてその上に座りました。不思議ですね。はい、そして次です。この場面を見た兵隊たちがいました。その場で体がね、コチンコチンに固まって動けなくなってしまいました。この人たちはまるで死んだ人のように身動きができなくなっちゃったんですね。けれども彼らは彼らの目の前で起きている全てのことをちゃんと見ていたんです。はい、その次です。天使たちは言いました。お墓に探しているお墓のところでね、イエス様のね、お弟子さんたちの女の人たちなんですね。それで天使の方はその女の人たちに言いました。恐れることはない、十字架につけられたイエスを探しているんだろうけど、あの方はここにはおられないんだよ、前から言っていた通り復活されたんだ、急いで行って 弟子たちにこう告げなさい。他の男の弟子たちに言いなさい。あの方は死んだ人の中から復活されて、あなた方より先にガリラヤというところに行かれるんです。そこでお目にかかることができるんですよ、と言いました。この知らせを聞いた女の人たちは、恐ろしいという気持ちと嬉しいという気持ちで胸がいっぱいになりました。そしてお墓を去っていきました。その時突然イエス様がやってきて、この女性たちの前に現れておっしゃいました。おはよう。あ、この人ですね、イエス様ね。おはよう。恐れることはない。行って私の兄弟たちにガリラへ行くように言いなさい。そこで私に会うことになるんだよ。イエス様は本当におっしゃった通りに復活されたんですね。お墓を守っていた、ね、兵隊たちはですね、このことを、この起こったことをね、ちゃんと報告しなきゃっていうので、この上の人たち、大祭司っていうんですけど、この人たちのところに訪ねました。この兵隊たちはですね、ここで起きたことをちゃんと報告しました。その言葉を聞いた偉い人たち、大祭司たちはね、ってびっくりしたんですね。はい、その次でした。大祭司たちと長老たち、これ相談してますね。急いで、ね、相談しました。そしてね、この人たちはね、とても悪いことを決めました。イエス様がね、復活されたっていうことじゃなくてしよう、嘘をつこうっていうふうに決めたんです。はい、その次です。この人たちはね、イエス様が復活したっていうことを見た、兵隊たちにね、大きなお金、大金を与えました。そして嘘をつきなさいって言いました。見たことを絶対に言わないで、夜になって弟子たちが来てイエス様の死体を盗んでいった。それは嘘なんですよ。盗んでいったってことにしなさい。そういう嘘をつきなさいというふうにこの人たちは言いました。はい、その次です。そしてイエス様はね、復活した後で、ね、約束をした通り、弟子たちより先にガリラヤに行きました。そして弟子たちはイエス様がおっしゃった山に行って、イエス様にね、お会いすることができたんですね。ああ、お会いできた、素晴らしい。みんなイエス様の前にね、頭を下げてね、礼拝をしました。はい、その次です。イエス様はね、おっしゃったんですね。神様が天と地のすべての力を私にくださったんです。だからあなた方はすべてのね、人たちを弟子としなさい。そして父、神様と、そしてイエス様と聖霊の名で洗礼を与えなさい。私があなた方に言ったすべてのことを、すべてのことを教えて、そのことを守るようにしなさい。聖書の教えを守りなさいということなんですね。で、私はこの世の終わりまでね、あなた方と一緒にいますよというふうにここでお約束をしてくださいました。このようにイエス様はね、弟子たちにね、大変大きなプレゼントをね、お約束というプレゼントをしてくださったんです。はい、その次です。イエス様の復活を見てね、イエス様だけが唯一の救い主であると信じるようになったんです。お弟子さんたちはね、それでイエス様の言葉に従って、世界中にね、イエス様の救いのことについて、救いって言うんですけど、そのことを伝えるようになりました。その福音というね、イエス様のね、とても喜ばしい喜ばしいね、メッセージなんですね。伝えてくださるお話は私たちにもね、伝わってきたんです。そしてね、イエス様を信じてね、生きていく人にはね、すごい恵みが与えられるようになった、なっているんですね。はい、そして最後ですね。皆さん、今日の聖書に書かれている通り、 イエス様の復活が本当に起こったことであると信じられますか？もしイエス様の、復活が嘘だったら、それを信じている人たちはね、なんかバカにされてしまいますよね。でもね、私たちはこれがね、本当に起こったことであるということを信じています。で、最後の日に、最後の日っていうのはこの世界が終わる日にね、そういうイエス様を信じている人たちはね、必ず神様と共にね、いるということを聖書は教えているんです。はい、そこまでです。はい、じゃあお祈りをしますね。では続けてください。お祈りします。神様、今日はイースターというとても喜ばしい日です。イエス様が復活したことを覚える日です。私たちは永遠の命を信じています。それはイエス様を信じる信仰で与えられるということを信じています。どうか私たちもこれからイエス・キリストの復活を信じて生きていくことができますように助けてください。このお祈りをイエス・キリストの御名によってお捧げします。
アーメン。
はい、そこまでです。
はい、ありがとうございました。じゃあお友達はお父さんとお母さんのところに戻っていただいて結構です。ありがとうございます。イエス様の復活をお祝いするイースターの朝を迎えることができました。死者の中からよみがえり、死の権勢に打ち勝たれたイエス・キリストにあって永遠の命が与えられている皆様に、神様の豊かな恵みと平安がありますようにお祈りいたします。本日の箇所はマグダラのマリアがイエス様の復活の第一の証人とされたという記事でございます。当時ユダヤの社会では女性の証言というものは全く相手にされないものでしたが、イエス様はご自分の復活の第一証人としてあえて女性をお立てになられました。マリアの証言を聞いてそれぞれの弟子たちにおいてそれぞれの反応がございましたが、復活から40日後の昇天までの期間を通して、そして復活から50日後の聖霊降臨の事件を通して、弟子たちの信仰が根本的に変えられたのであります。恐れが取り除かれ、キリストの復活を大胆に証しする生きた信仰、熱い信仰へと変えられていきました。今朝は私たちの人生を支配し、私たちの人生を生き生きとさせるこの復活の信仰について共にお分かちさせていただければと思っております。マグダラのマリアと女たちは週の初めの朝、まだ暗いうちにイエス様の墓へ向かいました。20章の1節2節ご覧になっていただけますでしょうか。20章の1節2節でございます。週の初めの日、朝早く、まだ暗いうちにマグダラのマリアは墓に行った。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。そこでシモン・ペテロのところへ、またイエスが愛しておられたもう一人の弟子のところへ走って行って彼らに告げた。主が墓から取り去られました。どこに置いているのか私たちには分かりません。この2節ですけれども、弟子たちに対する報告を見ますと、私たちには分かりませんと複数形で書かれていますね。ここからどうやら朝早くに墓に向かったのはマグダラのマリアだけではなく、何人かの女たちが一緒に行ったのだということが分かるのであります。他の福音書を見ますと、この時 マグダラのマリアと、ヤコブとヨセの母マリアと、そしてゼベダイの子らの母サロメが一緒だったようでございます。しかし著者であるヨハネはマグダラのマリアを代表とみなしているようであります。マグダラのマリアといえばイエス様によって7つの悪霊を追い出してもらった女性でありました。彼女はかつて悪霊に支配され、もう自分ではどうすることもできないような苦しみの中に置かれていました。イエス様によって解放され、健やかにされて以来、イエス様に深い敬愛を持ってお仕えするようになったのであります。彼女にとってイエス様はまさに自分の生きがいであったことでしょう。マグダラのマリアはイエス様が十字架にかけられた時にもゴルゴタのその場所にいましたし、イエス様のご遺体が葬られる際も遠くからそれを見届けました。週の初めの朝、彼女が墓に急いで向かったのはイエス様のご遺体に対してまだやり残していることがあったからだと思われます。それはご遺体に香料を塗って丁重に葬ろうとしたということでございます。ユダヤ人にとって遺体を傷つけたり遺体を蹂躙するような行為は大変な侮辱であり、また衝撃的なことでございました。遺体に対しふさわしい敬意が払われないことはひどく嫌悪されていたのであります。ですからマリアたちが墓に到着し、墓の入り口の大きな石が取り除けられているのを見たとき、どれほどの衝撃を受けたことでしょうか。もしかしたらイエス様のご遺体が盗まれて良くないことが起こったのではと思い、不吉な予感を抱きながら戻って弟子たちに報告しました。報告を受けたペテロともう一人の弟子、つまりこの福音書の著者であるヨハネのことですけれども、この二人は急いで現場に向かいました。そして覗いてみると、果たして女たちが言うようにイエス様のご遺体はなく、墓は空となっていたのでございます。20章の4節から8節をご覧になっていただけますでしょうか。20章の4節から8節でございます。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子の方がペテロより早く走って先に墓に着いた。身をかがめて中を覗くと天布が置いてあった。しかし彼は、ヨハネですね、彼は中には入らなかった。続いてシモン・ペテロも着いた。彼は墓に入り、天布が置いてあるのを見た。イエスの頭を包んでいた覆いは天布と同じところには置いてなく、離れたところに丸めてあった。それから先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきて見て信じた。遺体は普通天布と言われる白い包帯のようなもので巻かれました。そして頭の部分だけは天布より幅の広い覆いによってくるむようであります。ヨハネによる福音書にはペテロとヨハネが目撃した空になった墓の様子が詳細に記述されていますけれども、その目撃情報によりますと、体の部分と頭の部分と二つに分けて天布と覆いが丸めて置かれてあったということです。この様子が物語っていることは、イエス様のご遺体は 遺体泥棒の仕業ではないということです。なぜなら普通遺体泥棒は高価な雨布やもつ薬を盗んでいくものですが、それらは盗まれておらず、そのまま丸められた状態にあったからであります。つまりあたかもイエス様のご遺体だけがそこから煙のように消えてしまったかのように、雨布と覆いだけがそれぞれの場所に置かれていたのでありました。ヨハネはこの様子を見てイエス様の復活を信じたのであります。二人の弟子たちが帰っていった後、マリアは一人墓の外に立って激しく泣きじゃくっていました。このマリアの泣く姿は、あたかもこの世において人間が最終的に行き着く悲しみを象徴しているようです。人間は誰でも必ず死を迎えます。たとえこの世で成功を収め人々から称賛される人生を送ったとしても、どれほど人との出会いに恵まれて充実した日々を送ったとしても、マリアの悲しみを通して映し出されているのは、死という現実の前に屈服させられた姿でございます。この時マリアが身をかがめて墓の中を覗いてみると、ご遺体の置かれてあったところに白い衣を着た二人の天使がいることに気づかされました。天使たちは、婦人よ、なぜ泣いているのかというので、マリアは13節で、私の主が取り去られました、どこに置かれているのか私には分かりませんと答えています。この13節のセリフは2節のセリフと同じですけれども、違う点といえば、私たちには分かりませんという箇所が私には分かりませんとなっている点でございます。つまりマリアが一人でそこに残されていたということがわかるのであります。そのような時に復活の主イエスがマリアと個人的な交わりを持ってくださいました。しかしマリアは目の前にイエス様の姿を見ても、すぐに復活されたイエス様であることを認識することができませんでした。イエス様がマリアと名前を呼んでくださって、初めてそこにいる方がイエス様であることに気づいたのであります。このイエス様とマリアとの出会いを通して分かることは、復活のイエス様との出会いとは、イエス様の方から名指しで声をかけてくださる時に起こるということでございます。良き羊飼いであられるイエス様は、決してそっちにいる君たちとかあなた方という言葉で声をかけられはいたしません。名前によって個人的に私たちを呼んでくださるのであります。羊である私たちはその声を知っていますから、たとえお姿が見えなくとも羊飼いの声に従って羊飼いについて行くことができるのであります。復活されたイエス様を認識することができなかったのは、何もマリアだけではありませんでした。ヨハネ2の福音書21章において、ティベリアス湖で漁をしていた弟子たちも最初イエス様を認識することができませんでしたし、他の福音書を見ても、例えばエマオに向かっている弟子たちも最初、自分たちと一緒におられるお方がイエス様であることに気づきませんでした。マルコによる福音書16章12節には、復活後のイエス様のお姿を別の姿 と表記してございます。マルコによる福音書16章12節ご覧になっていただけますでしょうか。古修法のプリントの方にございますのでお読みさせていただきます。その後彼らのうちの2人が田舎の方へ歩いて行く途中、イエスが別の姿でご自身を表された。従いまして復活したイエス様のお姿とは弟子たちの肉眼には神秘的に遮られていたということが言えるでしょう。それだけではありません。復活された主イエスは確かに体を持って復活され弟子たちと共に食事をされたりもなさいましたが、突然消えていなくなったり、あるいは閉め切った部屋に突然現れたりされたのです。つまり以前の体がそのまま蘇ったということではなく、もはや以前とは異なる復活の体を持ったイエス様のお姿を私たちはここから見て取ることができるのであります。マリアは自分が知っているイエス様が目の前に戻ってきてくれたため感激のあまりその足元にすがりついたようですけれども、イエス様はマリアに対し拒絶とも思えるような言葉をかけられました。20章17節ご覧になってください。20章の17節でございます。イエスは言われた。私にすがりつくのはよしなさい。まだ父のもとへ登っていないのだから、私の兄弟たちのところへ行ってこう言いなさい。私の父であり、あなた方の父である方、また私の神であり、あなた方の神である方のところへ私は登ると。イエス様がマリアに触ってはいけないと言われたのは謎のようなお言葉でございます。なぜならこの日から8日後にイエス様はトマスの前に現れて、そしてあなたの指をここに当てて私の手を見なさいというふうにトマスに言われたからでございます。従いましてこの17節は触ってはいけないというよりすがりついていてはならない、継続してすがりついていてはならないという意味だと思われます。それはマリアに対してイエス様との交わりを以前のような時間と空間の中で制限された交わりを求めてはならないということを言わんとしているのでしょう。なぜならイエス様はこの後父のもとに登り、そこから聖霊を送ることによってあなた方を新しい交わりへ、新しい祝福へと招かれるからということでございます。つまりイエス様の復活というのはこの地上の生活へ戻るための復活ではないということです。イエス様は以前のような生活に戻ってこられてそれでよしとされたのではない、天におられる父のもとへ登っていかれるための復活であったということです。それはイエス様を信じる私たちを同じように天の父の身元へ導くためでありました。イエス様が天に昇ることは私たちが天に昇るための準備であったということです。イエス様との交わりはイエス様の肉体の消滅によって弱められるのではなく、かえって強化されました。信者はもうこれ以上イエス様を触ることはできませんけれども、イエス様との交わりは聖霊を通して新しくなり、もはや時間と空間によって 制限されていた交わりは霊的な永遠な交わりへと変えられたのでございます。したがいまして、この17節、一見拒絶のように見えるお言葉は、実は私たちに対する祝福の御言葉であったということでございます。イエス様の復活とは、この地上の生活へ戻るための復活ではなく、天に向かった復活であったということがわかるなら、先ほどヨハネは確かにイエス様の復活を信じたと言いながら、20章9節で矛盾するようなことが書かれていることのその意味が分かってまいります。20章の9節をちょっとご覧になっていただけますでしょうか。20章の9節でございます。イエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を二人はまだ理解していなかったのである。ヨハネはイエス様の復活を信じましたが、その復活というものが単純にこれまでの地上での生活が戻されるような、そういった復活をイメージしたのであって、実際はその復活とは天に向かった復活であり、それは旧約聖書に明かしされている復活であったということを理解してはいなかったということです。これに関してヒントになる記事がルカによる福音書のエマオに向かう弟子たちの復活のイエス様の権限された記事を通して考えてみたいと思います。弟子たちは同じ日の夕方エマオに向かって歩いておりました。その表情は暗かったと書かれています。杉越祭の時に起こった十字架の事件に大変落ち込んでいたようです。それで彼らはイエス様の復活の便りをまだ聞いていなかったというのでしょうか。そうではありませんね。彼らは確かにイエス様の復活の便りを聞いておりました。ルカによる福音書の24章17節から19節をご覧になっていただけますでしょうか。17節から19節でございます。イエスは歩きながらやり取りしている、その話は何のことですかと言われた。二人は暗い顔をして立ち止まった。その一人のクレオパという人が答えた。エルサレムに滞在していながら、この数日そこで起こったことをあなただけはご存じなかったのですか。イエスがどんなことですかと言われると、二人は言った。ナザレのイエスのことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力ある預言者でした。続きまして22節から23節でございます。24章22節から23節です。ところが仲間の婦人たちが私たちを驚かせました。婦人たちは朝早く墓へ行きましたが、遺体を見つけずに戻ってきました。そして天使たちが現れ、イエスは生きておられると告げたというのです。つまりエマオに向かっている二人の弟子たちは、イエスは生きておられるという証言を確かに聞いたのですが、顔は暗かったのであります。その理由は、イエス様の復活とは旧約聖書の成就であり、旧約聖書全体がイエス・キリストがメシアであり、神の子であることを指し示すと示しているということを理解できていなかったからであります。ところがイエス様が弟子たちに復活の意味を旧約聖書の御言葉を通して解説していきました。するとどうでしょうか。御言葉によって彼らの心に火が灯されたのであります。復活の奇跡を信じるということは、単に死んだ遺体が この世によみがえったという奇跡を信じることではありません。その奇跡とは天に向かった復活であり、その奇跡は同時に私たちの罪が許されたことの保証、そして私たちの救いと永遠の命と幸いで栄光の復活の担保であったということでございます。復活の奇跡とは、巫女が死の力に勝利されたということでございます。ですから私たちがやがて迎えることになる死、これはもはや罪に対する刑罰ではなく、永遠の命の入り口となったのであります。復活の奇跡、それはイエス様が私たちの大祭司として働かれ、そして十字架上で最後にテテレスタイ、成し遂げられたと言われたお言葉に対する天の父のアーメンという応答であったということでございますね。復活の奇跡という奇跡とは天の父のアーメン、この言葉であったということです。イエス様の天に向かった復活を信じることは、私たちの人生に火を灯し、私たち信仰生活を生き生きとさせることでしょう。復活の信仰は死を超えて私たちの人生を支配し、感謝と喜びと平安で満たしてくださいます。そして私たちはイエス様を直接見ることはできなくとも、聖霊によっていつでもどこでもイエス様と親しく交わりを持つことができるのであります。一言お祈りをお捧げいたしましょう。恵みと慈しみに富みたもう、天の父なる御神様、皆をあがめ賛美いたします。イエス様が3年半のご生涯を通して、その交渉外を通して父の御心に完全に従順され、そして十字架上でその命さえ引き渡されました。このイエス様の完全な従順によって天の父は死人のうちから御子をよみがえらせ、そして天の右へと引き上げてくださいました。この天に向かった復活はまさに私たちが永遠の命を与えられ、罪が許され、そしてやがて天に迎え入れられる、その担保であったということを私たち今日気づかされましたことを感謝いたします。この復活の信仰によって私たちの心は燃やされ、心の内から常に感謝と喜びと、そして希望が満ち溢れますことを感謝いたします。どうぞ神様の恵みによってこの地上生涯を私たち歩ませていただき、常に上にあるものを思いつつ歩ませてくださいますようお導きください。このお祈りを救い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。